聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書31章10節から14節、旧約聖書の1235ページです。エレミア書31章10節から14節です。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした方は彼を集め、羊飼いが群れを守るように彼を守られる。主はヤコブを解き放ち、彼に勝って強い者の手からあがなわれる。彼らは喜び歌いながらシオンの丘に来て、主の恵みに向かって流れをなしてくる。彼らは穀物、酒、オリーブ油、羊、牛を受け、その魂は潤う園のようになり、再び衰えることはない。その時乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて喜び祝わせる。祭司の命を髄をもって潤し、私の民を良いもので明かせると主は言われる。新約聖書マルコによる福音書13章1節から13節。新約聖書マルコによる福音書13章1節から13節。新約聖書の88ページです。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに、他の石の上に残ることはない。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？また、そのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか？イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って、多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して、立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは、生みの苦しみの始まりである。あなた方は、自分のことに気をつけていなさい。あなた方は、地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また、私のために、総督や、王の前に立たされて証しをすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また 私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。以上です。お祈りします。今日は宗教改革を覚えて礼拝を守っています。その礼拝をする場所と時間を今日も神様が与えてくださったことを、そしてここに集える健康を与えてくださったことを感謝できますように。今日世界中で守られている礼拝が豊かでありますように。私たちの教会には病気や怪我で、また心の元気がなくて、今一緒にこの会堂で礼拝をお捧げすることができない人がたくさんいます。その大切な仲間たち一人一人のために、私たちが心を込めてお祈りできますように。そしてお祈りするだけではなく、具体的な何かできることがあるならば行動が起こせるように、神様、私たちの背中をしっかりと押してください。今日この礼拝を守るためにたくさんの奉仕者が与えられています。掲示板のお説教題を毎週書いてくれる人、朝教会の外だけでなく両隣の家の前までほうきでお掃除してくれる人、礼拝前の打ち合わせの時お当番に代わって受付にいてくれる人、その他多くの奉仕者すべてを、私たちがしっかり見る目と感じる柔らかい心をあなたが与えてください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げします。
アーメン。
賛美歌160番です。お立ちください。
Thank you.
りください。お説教週末の印、秋葉牧師です。
終末論はほとんどの宗教に見出すことのできる一つの歴史観です。で、仏教ならば例えば末法思想という言葉があります。キリスト教における終末論は本来旧約聖書を貫く歴史観でした。で、旧約においては世界の歴史は終末に向かって進んでいて、終末においてイスラエルに救いをもたらすメシアが現れる、そういうふうに考えたのが旧約聖書のメシア待望の思想です。で、メシアが出現する時が終末です。で、旧約聖書の話ですから、もともとはユダヤ教の終末論と言えます。けれどもキリスト教はユダヤ教の終末論に独自の解釈を加えました。キリストと共に救いの時である終末はすでに始まったと理解したのです。旧約聖書においては予言されていた終末と救いをイエス・キリストの生涯と死と復活のうちに見出したわけです。で、さらには究極的なこの世界史の完成と神の国の到来をキリストが人類の審判者として再び来るこの再臨の時として待望します。これが私たちの信仰するキリスト教の終末論と言えます。ユダヤ教の終末論は、イスラエルの民、ユダヤ人がこの苦難の道のりを歩む支えとなりました。イスラエルの歴史というのは苦難の連続でありまして、よくここで彼らがくじけなかったなと思う記事がたくさん旧約聖書に散りばめられております。彼らはしかしメシアを待望しつつさまざまな苦難を乗り越えたのです。キリスト教においては再臨のキリストが人類の歴史の支配者として神様に対する不断の希望を生み出します。この世には不条理や苦難がたくさんありますけれども、その苦難に満ちた人生を生きる勇気の根源として終末論は私たちのキリスト教信仰にも不可欠なものであると言えると思います。で、今日のテキストの背景も終末論があります。マルコの福音書はこの11章の終わりからずっとこの終末に関するユダヤ教の指導者とイエス様の論争をこのずっと載せてるんですね。で、この論争を締めくくる部分がこの13章になっております。で、今日のテキストでは、13章の初めの部分ですけれども、この神殿の一場面から始まっています。イエス様がエルサレム神殿の境内から出ようとしていたときに、弟子たちの一人が、先生ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。と、ユダヤ教の総本山であるエルサレム神殿を 賛美しました。で、その時その弟子の中には、それまでイエス様がどれだけ激しい論争をしてきたのか、あるいはこの神殿が貧しい人たちのなけなしの金銭をどれだけ搾取して造営されたものであるのか、そういう視点は全くありません。あまりにも巨大で立派だったので、そこに圧倒されているんです。おそらくその時イエス様は、お前はこの巨大な建物を見てそんなことを考えているのか、情けないなと思われたに違いありません。イエス様は言われました。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。で、ここを読んでおりまして、私は第一ペテロのペテロ書簡ですね、人は皆草のごとし、草は枯れ花は散るという、あの有名な一節を思い出しました。イエス様は大神殿を目の前にしても、それに圧倒されることがないのです。おそらくこの神殿崩壊の予告っていうのは、この福音書の記者の一つの弟子たちに対する批判にもなっていると思いますけれども、神殿礼拝を未だに続けているエルサレム教会の姿勢に対する批判が込められていたと思います。福音書記者のマルコは多分福音書をこの編集するときにそういうことを多分思っていたと思いますね。で、神殿崩壊ということを、まあ、終末的な表現で言えば、この世はやがて神様の審判によって終止符を打たれるんですよということになります。で、三節から場面は移ります。今度はオリーブ山、このベタニアに向かう途中にオリーブ山という小高い山があります。で、イエス様はそのオリーブ山でキドロンの谷を挟んでエルサレム神殿とこの真正面から向かい合って座っておられるんですね。谷の向こうには壮大な神殿がそびえています。4人の弟子たち、ちゃんとペトロとヤコブとヨハネとアンデレって名前が出てきますけれども、4人の弟子たちがイエス様に密かに尋ねています。この密かにっていうことに多分いろんな意味が込められていると思います。彼らの質問は、先生、いつ神殿が崩壊するんですかという、崩壊の時を聞いたのが一つで、もう一つは、終末にはどんな印があるんですか、印のことを聞いたのが二つです。イエス様はこの質問を足場にして、五節から八節において重要な二つの点について答えられています。で、この部分は、まあ、聖書学の上ではエルサレム教会の伝承だろうというふうに見られているところですけれども、このイエス様の答えの一つ、差し迫ったエルサレムの様子を述べることによって世の終わりを示されている、それが挙げられると思います。で、そうした場合、この世の終わりの前兆として まあ、宗教指導者としてこの偽キリストが現れるだろうと。政治的国際的に見れば戦争が起こるかもしれない。自然界には地震であるとか飢饉であるとかそういう災害が起こるだろうと言われたのです。で、これは終末の印ですね。で、この時イエス様には紀元70年にローマ軍によってエルサレムが陥落するあのユダヤ戦争のことがもしかしたらもうすでに頭にあったのかもしれません。で、戦争のような混乱に陥るそういう状況になれば、キリスト者がこの世的な力によって迫害されるであろう、そういうことをイエス様はもうすでにご存知でしたから、弟子たちには惑わされないように注意しなさいと戒めたのです。つまりこの終末を前にして驚いたり恐怖に取りつかれたり、あるいは大混乱が起こること、そういうことに振り回されたりしないで、そういうことは起こるに決まっているけれども、まだ世の終わりではないと言われるんですね。これらは生みの苦しみの始まりであるとも言われています。で、そういう言葉を差し合わせを見ながら、終末が今すぐにでも来ると信じて、まあ心配性といいますか、ある種熱狂的になっている人たちのこの何というかな、終末接近思想、そういう信仰の捉え方にブレーキをかけているんですよ。また同時にそこにはユダヤ教や弟子たちの姿勢を批判する視点もあったと思います。そして9節から11節に参りますと、迫害と宣教についてが語られます。そこには弟子たちがやがて地方法院に引き渡され街道で打ち叩かれるということが書かれていますし、総督や王の前に立たされて証しをする、そのようになるということが書かれています。地方法院というのは、まあユダヤ人の、まあ、地方裁判所ですね。中央の最高裁はあのエルサレムにあった最高法院であるサンヘドリンですよ。で、それに対して各町村には小さなその地方の裁判所があった。で、もちろん裁判所ですから懲罰を下す権限があったんです。で、もしこの総督や王はこの領主のことを指しているかもしれませんけど、はっきり分かりません。とにかく総督や王というのは権力を持ったとてつもなく偉い人ですから、そういう人の前に立たされるということを言われているんですから、それはもしそのようになったら厳しいわけですね。そういうことでイエス様は終末に先行して迫害があるっていうことにここで触れられてるんです。で、私たちはこの記事を読んでいて迫害に遭ったことがないので実感がないんですね。でも使徒言行録を思い出してみてください。その迫害が現実になったということを使徒言行録はかなり詳しくずっと私たちに教えてくれます。で、使徒言行録には人たちの説教が載ってますよね。ペトロの説教とかステファノの説教とか、あのリーダーたちの説教がたくさん、かなり長くですね載っています。 でもその人たちの説教の多くはそれを聞くために集まった人々の前で話されたものではないんです。迫害を受けた彼らがその権力者の法廷の前で語ったことなんです。そういうものとして使徒言行録は人たちの説教を記している。イエス様は11節で迫害されて弁明しなければならなくなった者に対しては時に応じて聖霊の導きがあるから心配するなとおっしゃっています。私たちはみんな迫害あると聞くと心配するわけですよ。どうしよう、こういうふうに聞かれたらこういうふうに答えなきゃいけないんじゃないか、いろんなことを考えます。イエス様はそういう心配をやらないって言うんですね。その時には聖霊が導いてくださる。迫害はこの現代でも起こりうるんです。で、私たちに最も卑近な迫害はそう今から70何年前のあの第二次世界大戦の時に具体的にありました。戦争中キリスト教は国体に反するとされておりまして、特別高等警察のこの特攻と呼ばれる人たちにですね引っ張られていった多くの牧師がいました。で、牧師は尋問攻めに遭うんですね。で、中には拷問にあって命を落とした先生もいらっしゃいます。で、それがどんなに大変な経験であったかって言われることを平和なこの戦後の世界に生きてきた私たちはわからないんです。戦争を生き抜いてきた人たちは多分実感があると思います。あの当時特攻にしょっぴかれるというのがどういうことであるのか多分実感があると思います。でも私などは戦後の生まれですから実感がないんですね。あの特攻に引っ張られて尋問された時にそのとんでもない答え方をするとそれは下手すると命を失うことにつながるかもしれない、そういうことがその当時の証言や記録で戦後生まれの私たちも知ることができます。日本キリスト教団の資料集というのが全5巻厚いのが出ておりまして、それに詳しくその証言がたくさん載っております。それから証拠の文書もたくさん載っております。だから現代でも迫害は起こるんですよ。これから日本がずっと平和で戦争をしないって誰も保証できないんです。戦争に巻き込まれるかもしれない。そしてまたキリスト教が国体に反するっていうふうに言われる時が来るかもしれない。私たちはそういうことも時には考えておく必要があると思いますね。自分の信仰をもう一度見直すために、イエス様は13節で最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われております。この最後までという表現はこの終末でいうこの世の終わりまでという意味ではなくて、まあなんというか最大限の忍耐というふうに理解すればいいと思います。私たちは生きていればいろんなことに遭遇します。信じられない出来事にも会うでしょう。しかしどんなことが起こっても神様に信頼して耐え忍ぶときに神様はその苦難の立場を深い愛によって祝福のうちに置いてくださいます。最後の救いに入れてくださる、そういうことが実は終末論が語ることなんです。ですから終末論の一番の土台は何か、 私たちの命のことですね。で、私たちは自分の死というものを若い時にはほとんど真面目に考えません。元気ですからね。でも60になり70になりと年を取ってくると、自分の人生が終わりに近いことを嫌おうでも意識せざるを得なくなります。で、その時に聖書の言う終末論は本当に具体的に私たちに迫ってくるんです。ユダヤ人は終末論を神様と自分たちの民族の間でしか捉えませんでしたけれども、イエス様は全ての人間と神様の間のこととして捉えたんです。そしてご自分が神から使わされたものであるということを再三明らかにされたんです。私たちの命の全てが神様の手の内にある。そのことに、この終末論は最終的にはやっぱり帰っていくと思いますね。福音書の記者たちもそれをいろんな表現で表しております。ヨハネ福音書の記者などはですね、もうすでに終末は始まっているんだとはっきり言ってます。でも教官福音書の記者たちは、やがて来たる時を、いつかわからないけれども将来のいつか来る時があるって、そういう形で、まあ時の流れを直線的に捉えておりまして、そういう形で終末を捉えています。でもどっちにしろイエス様が明らかにしたことは、神様の救いは私たちがどういう信仰を持つか、それに関わるんだということなんです。で、イエス様は全ての人間が神様の愛の対象であることを明らかにしました。もうそれはその時からユダヤ教という、あるいはユダヤ民族という、その枠を超えたんですね。キリスト教はそうやって成立したんです。だから私たちは復活のイエス様が言われた通り、あらゆるところに出て行って福音を述べ伝えなさいという責任を負っているんです。私たちが伝道を行うということはそういうことなんですね。だからその伝道も元々のところに帰っていくと終末に関わっている、私たちの命の問題に関わっていると思います。キリスト者にとって最後の救いというのは神の国に入ることであり、ヨハネ福音書の言葉で言うならば永遠の命に入れられることなんです。キリスト者はこの終末の希望のうちに歩んでいる存在です。私たちもこの終末の希望に向けて歩めるように祈り求めていきたいと思います。お祈りします。主なる神様、イエス様は兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろうという厳しいお言葉も残されています。その言葉の中に今更ながら初代の教会の置かれた現実がいかに困難なものであったかを知らされます。私たちは今平和のこの日本の世に安住しております。しかし世界各地には数えきれないほど多くの困難な状況がありまして、その中に置かれているたくさんの人々がおります。そのようなことを私たちが忘れることがないように、私たちを聖書を通して戒めてください。終末に関わるさまざまな言葉を通して、私たちの存在、命そのものが神様の御手のうちにあることを忘れることがありませんように。 イエス様の言葉をしっかりと受け止めることができますように、私たちの命を主なるあなたに預けます。どうぞ御心のままにお持ちください。イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。
賛美歌562番お立ちください。